9月1日は防災の日。7分。今後30年以内に 70% の確率で発生すると言われる首都直下地震に対してご家庭での備えはできていますか？災害から身を守るためには、自らの命は自らが守るという意識がとても重要です。災害が差し迫った際にいかに行動できるかは日頃からの備えに左右されます。今一度避難行動などについて確認しましょう。いざという時に備えて防災マップ、洪水ハザードマップはこちらからとあり QR コードがあります。日常備蓄をしましょう。日常備蓄とは、日頃自宅で利用しているものを少し多めに購入しておくことで、発災時にも自宅で当面生活できるようにするものです。食べ物や日用品を少し多めに購入し、日常の中で消費しましょう。時計回りに矢印を使った図があります。説明。中央には古いものから順に消費と書かれています。これを囲むように4つのイラストがあります。まず左上のイラスト、最小限備えるべき品目、量として、水の入ったペットボトル、非常食、缶詰のセットが2つ。次に矢印は右へ、食べる、使うとあります。右のイラスト、非常食等のワンセットが黒く塗りつぶされ、消費されたことを表しています。次に矢印は下へ向かい、購入とあります。消費した非常食等のワンセットが補充され、最初と同数になっています。次に矢印は左へ、食べる、使うとあります。先に購入されていた非常食等ワンセットが黒く塗りつぶされています。次に矢印は上へ、購入とあり、最初のイラストに戻ります。こうして非常食は、半数ずつ消費と購入が繰り返され、一定数を保つことになります。なお、図の側面にプラス項目があります。乳幼児、高齢者がいる家庭は、おむつ、常備薬など、女性の場合は生理用品など、災害時に特に必要なものは、カセットコンロ、懐中電灯、簡易トイレ、充電式ラジオなど。説明終わり。保存期限間近の防災食をおいしく。食品ロス対策として、保存期限間近の災害用備蓄品を活用したレシピを、市ホームページ及び市公式 YouTube で紹介しています。ぜひご覧ください。清瀬市公式 YouTube の QR コードがあります。写真があります。災害用備蓄品の例とあり、水の入ったペットボトル、レトルト食品、缶詰のパンが写っています。写真終わり。災害に関する情報収集をしましょう。災害時は最新の情報に基づいて行動し、避難所開設や避難指示の情報などをいち早く入手できるように準備しておきましょう。6つあります。防災行政無線。災害時にスピーカー放送があったら危険が迫っている可能性があります。特に台風時などは、音声が届きにくいため、他の情報入手方法も知っておきましょう。スピーカーの写真があります。清瀬市防災行政無線自動音声サービス。電話 042-495-7070。電話をかけると、防災行政無線の最新の放送内容が自動音声で聞けます。放送が聞き取れなかった際はご利用ください。メール一斉配信サービス。 防災行政無線の放送内容や避難所の開設などの防災情報を配信しています。ぜひご登録ください。また、配信内容は清瀬市公式 X にも同時配信されます。この機会にぜひフォローしてください。メール一斉配信サービスと清瀬市公式 X、旧 Twitter の QR コードがあります。コミュニティ FM 東京854クルメラ FM85.4 メガヘルツ、市と協定を締結している株式会社クルメディアが運営するラジオ局です。日頃、清瀬市に関する情報を発信しているほか、災害時は避難などに必要な情報が提供されます。避難所の開設、混雑状況配信サービス、VACAN、バカン。市と協定を締結している株式会社バカンのサイトにアクセスすることで、開設された避難所の位置や混雑状況をリアルタイムで確認することができます。サイト内の写真があります。バカンについてとあり QR コードがあります。清瀬市公式ホームページ、災害時の情報や防災行政無線の放送内容を確認できます。清瀬市公式ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、防災防犯課防災防犯係、電話 042-497-1847。 12. 清瀬市消防団消防ポンプ操法審査会、1分。清瀬市消防団七個分団では、消防ポンプ車の水出し操法技術を競い合う審査会を開催します。審査会、9月6日土曜日、午前9時から正午まで、好天時の場合は9月13日土曜日に延期。場所、消防団訓練施設梅園1丁目、直接会場へ。問い合わせ、防災防犯課防災防犯係、電話 042-497-1847。 なお、駐車場に限りがありますので、車での来場はなるべくお控えください。13. 木造住宅無料耐震相談会、1分30秒。建築士が無料で相談に応じます。1組50分。対象、市内に昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅を所有している方。先着6組。1から3、各枠2組。日時、10月8日水曜日。1、午後1時30分から。2、午後2時30分から。3、午後3時30分から。場所、市役所本庁舎。申し込み、問い合わせ、9月8日月曜日から22日月曜日までに、直接窓口または電話で、都市計画課都市計画係、042-497-2093。 14. 豪雨時のお願い、1分30秒。市では台所やトイレで使用された水、汚水を汚水管を通して水再生センターに集めて処理する分流式下水道方式を採用しています。誤って雨水を汚水管に流したり、汚水管の壊れた箇所から雨水、地下水が侵入すると、汚水管や水再生センターの処理能力を超えた水が周辺道路を冠水させたり、舗装やマンホールを破損させます。 また水再生センターが浸水すると汚水の処理機能が停止し、トイレやお風呂が使用できなくなります。これらの災害を防止するため、QR コードをご確認いただき、ご協力をお願いします。詳しくはこちらとあり QR コードがあります。問い合わせ、下水道課施設計画係、電話 042-497-2532。 15、清瀬市シニア、みんなで健康プロジェクト。健康の幸は幸せ。健康状態不明者実態把握事業。1分。7月に市から健康状態が不明な方へ送付したシニア健康生活アンケートの返送がない方や、健康状態が心配な方に地域包括支援センター職員や保健師などが家庭訪問を行います。問い合わせ、介護保険課地域包括ケア係、電話 042-497-2082。 16、プレイバック清瀬。2025年は清瀬市市政施工55周年。3分。記念のロゴマークがあります。清瀬市市政施工55周年について詳しくはこちらとあり QR コードがあります。第9回、市政施工前の大火事。9月1日は防災の日です。大正12年9月1日に関東大震災が起きたことや、当時9月に台風の被害が多かったことから、昭和35年に制定されました。この時期になると防災の観点から、地震、火災、台風対策の情報を目にすることが多いと思います。清瀬の大きな災害の一つとして、昭和45年1月31日の国立療養所東京病院清瀬病棟での火事があります。火災のあった日は風が強く、北西の風、風速 7.7 メートルから 10.5 メートル。午前10時頃には清瀬に強風注意報が出ていました。午後0時30分頃出火し、患者や職員が消火に努めました。しかし強風のため火の勢いはなかなか収まらず、隣の病棟や図書室などに燃え広がりました。近隣の市や町から合計33台の消防車が集まり、約2時間後に鎮火しましたが、周辺で断水が起こったと言われています。火災によって多くの建物が焼失し、図書室にあった8000冊の蔵書、カルテやレントゲンフィルムなども焼失しましたが、けが人はいませんでした。焼け残った建物は、昭和57年の取り壊しまで国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院の施設の一部として使用されました。この火災は清瀬史上最大の火災とも言われ、同年の春の火災予防運動ポスターの写真に使用されました。国立療養所東京病院清瀬病棟の火災は、清瀬町の最後の大きな出来事となりました。写真があります。国立療養所東京病院清瀬病棟火災現場。昭和45年撮影とあり、勢いよく燃え上がる炎と焼け落ちていく建物が写っています。写真終わり。ここまでは西川信子でした。